皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会ではですね、教会外の働きのために、教会に来た献金の10分の1を捧げております。そのために、今共に心を合わせてお祈りしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが豊かな恵みを持って霊的な祝福を与え、金銭的な恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。今、感謝の印としてその10分の1を捧げます。これを清めて豊かに用いてください。また、すべてのものはあなたのものであるという信仰の表れとして、その10分の1を捧げます。あなたが清めて豊かに祝福してください。あなたの豊かな恵みと祝福を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。改めておはようございます。2月の終わりに白馬のキャンプがあるので、その映像をちょっと見てみたいと、こういうふうに思います。
木々の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが焚き木に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも、動かせない岩さえも、幾層の奇跡を残して、神様が守られた。
ありがとうございます。私たちはですね、毎日を通して全てのことを感謝するということを学んでおります。これは聖書の真理であり、特別な恵みですね。で、全てのことを感謝するっていう時に、一つのことがその裏にあるのに気がつきます。それは、偶然で起こることは何もないということですね。意味があるということなんですね。白馬のキャンプで我々がなそうとしている、導かれていることはね、主にある終わりの時の時代のリバイブの働きを担うもの、また終わりの時の時代に共に働く道路者、これの立て上げなのですね。これが目的です。それで、非常に興味深いのはですね、白馬というネーミングなんですね。で、黙示録は終わりの時のことが述べられていますが、その黙示録の中心は白馬から始まって白馬で終わるんですね。リバイバルのキリストがいて、再臨のキリストで終わると。そしてですね、白馬がキーポイントとなっている言葉ですね。ところが今、キャンプの時にね、無理やり白馬ってつけたんじゃなくて、場所が白馬なんですよね。で、これは偶然ではないと。特別な主の手があり、導きがあるということをね、非常に強く感じます。 そして私たちは1年に1回パトモスで黙示録が書かれた場所に行きますですね、まあ、要するに白馬が中心の黙示録ですよね、書いてある。そうしましたらね、数年前から全然見なかったんですけど、白馬を見るようになったんですね。びっくりした時はね、ヨハネが啓示を受けた場所で白馬を見るようになったんですね。で、私はね、これはね、偶然だとは思ってないんですね。そしてですね、オリーブ山の上で、私は何百回も言ってますが、去年ね、白馬が現れたんですね。で、オリーブ山では聖書ではこう書いてあるんですね。白馬に乗ったキリストが再任されるってね、まあ、実際に白馬に乗ってるのかもしれませんし、象徴的な証言かもしれませんが、白馬なんですね。で、この出来事を見たときに、私は偶然で物事が起こることはないのを知ってますのでですね、特別な意味合いがあると。で、時は近づいてきてるぞっていうことをね、感じます。で、皆さんがね、いろんなことを担いつつ、主の技が現れるってことと ともにですね、目を覚まして用意をしておく必要があるんですね。それは我々がヨーロッパに行ったときに、トルコ経由で帰ったときにですね、クーデターに巻き込まれたんですね。突然日常から一気に変わりましたね。同じようなことがね、この世界に起こりつつありますのでね、そういうようなことから覚えつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。フィリピンに行った時によくジプニーがひっくり返ってるんですけど、3台ひっくり返ってたんですね。すぐ気づきましたね、これ事故が起こるぞって。で、だからすぐ言ったんですね、気をつけて、事故が起こるからって。そしたらね、事故が起こっちゃった。ジプニーが横倒しになってね、そこで何人も入院という、そういうことになりました。具体的にね、で、意味があるのですね。で、また同時にですね、お会いの時の意味が特別にあるということとともに、楽しい。クリスチャン生活が楽しいとは思いませんでした。ね、もうちょっと厳しいのかと思って、真理を探求する意味ではね、それは素晴らしいんだろうけど、と思ったんですね。で、真理を探求し、主に触れることは大きな喜びですけども、それとともにね、非常にいろんな喜びを与えてくださってますね。得しましたね。私は神様に従おうと決心したときに、暗闇の嵐の海にね、船出するような、ボートで船出するような、そういうような感覚でした。そしたらね、踏み出したらね、そこはディズニーランドだった。全く違った風景にね、私驚きましたね。で、皆さんね、素晴らしい喜びを待ってます。ね、皆さん期待室にね、いらっしゃっていただきたいと。こういうふうに思います。で、長崎の聖会の案内がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
本当に許されている喜び、愛されている喜びを知ってたことと、永遠があることを知った。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということをね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。
私たちの命は永遠なものなんですね。私たちがこの世の命はどっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかというと、天の栄光を見ていくということをね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかというと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。そして天の栄光を見ていった。
今年も 長崎殉教記念聖会が2月5日午後2時から西坂公園で、夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
はい、どうもありがとうございました。26世人を記念した聖会がですね、2月5日、西坂と夜、会館で行われます。どうぞ来られる方はね、いらっしゃってください。来れない方は、同時中継がありますので、同時中継を見といてね、いただきたいと。こういうふうに思います。26世人というのは日本の最初の殉教者、カトリックなんですけどね。で、マリア信仰は別として、まあ、そこの、信仰に倣っていくように主は語られていて、その26世人の後をたどるということをね、主は語ってくださってるんですね。ですから非常に、重要なポイントを持った、そういう事柄であります。で、私は最初に26世人の日の前に立ったときに、非常に強い臨在を感じましてですね、ここのポイントは大きな意味合いがあって、あなたと特別な関係があるということをね、そこで語られたんですね。そしてですね、最初こういうことがあったんですね。関係を表すようなことが起こってきたのは何かというと、世界にあなた方は行くということを主は語ったんですね。その時にチームで行くようになる。で、チームで行くようになるんだけど、まず、最初に26世人のところに5チームを使わす。で、そこで、26世人を通しての信仰 の、 この、ま、学びとね、示しを受けて、そこから全世界に出ていく。ということを言われたんですね。で、いや、そんなことあるのかなと思ったんですが、でもまあ、主から来てるのかなということで、5つのチームを使わせたんですね。で、そこで祈って、26世人を通しての信仰のいろいろな継承を学びをして、そしてね、本当にそこから起こってきたんですね。全世界にそのチームが行くっていうことで。で、興味深かったのはですね、3回目のチームかな。これは結婚のチームですとかなんか言ってですね。そして、そこに行った人たちの多くが結婚しちゃったんですね。森ちゃん夫婦は確かそうだったんですね。それから、キャラクもそうだったかな。岡丸さんもそうだった、ね。びっくりしましたね。こういうことあるんだ、ということですよね。それとともに、個人的にですね、非常に、神様がね、流れを繋いでるなっていうふうに感じたことがあるんですね。それは何かというと、不思議さんと結婚するときに、まず祈ったんですね。いつ結婚すべきか。で、そしたら2月5日って来た。殉教日ですよね。で、ここにポイントがあるって言われたので、2月5日結婚することにしたんですね。じゃあ誰の式式で行ったらいいかということを祈ったんですね。そうしましたら、不思議さんはカトリックから来てますからね。カトリックの江戸神父、指導してた神父ですよね。その江戸神父でやっていただくというふうに示されたので、プロテスタントの牧師がカトリックの神父に指揮をしてもらうというね、まあ、とんでもない形になったわけですね。で、まあ、OK してくださってね。そして、そこで、いろいろ話をしたりね、取り決めをしたり、カウンセルを受けたりしながら、江戸神父ミキハウスってところに住んでましたから、毎週行ってたんですね。毎週のようにね。そして、いつ結婚しますかって言うんで、2月5日って言ったときに、江戸新聞が言ったんですね。あなた方は知らないだろうけど、それはとんでもない日ですよって言ったんですね。私知ってますよって言ってね、殉教日でしょ。そしたら江戸新聞がね、感動しちゃったんです。江戸新聞は言ってなかったんですけど、江戸新聞曰く、実は私が日本に来たのは26世人がポイントなんです。で、26世人のお導きによりって言ってました。ですからですね、 まさに我々が結婚式をやるのに26世人に特別な示しを受けた人がやるっていうね、まさにぴったりの方だったわけですね。しかもミケハウスに住んでいて、そのミケハウスっていうのはパウロミキね、26世紀のパウロミキを記念した家だったんですね。で、我々はミケハウスに行きながらそのことを知らなかったんですが、まさに特別な主の手がね、26世紀の動きに見えるなっていうことをね、ちょっと感じたんですよね。そしてね、不思議さんと祈ってる時にクリスチャンネームをちょうどその時求めてたんですね。なかなか示されなくてね、そしたら予言できたんですね。今あなたが思ってる人が天で取りなしをしてるって祈りながらね、私違うことを思ってたんですね。そしてね、何を思っていたのかっていうとね、パウロミキのことだ。ちょうど思ってた時に見透かされるように、ね、そういう予言が来たんですね。そしてね、予言の内容は何かっていうとね、それがあなたのクリスチャンネームです。もちろんミキハウスに行ってることもあってね、特別な設理的な事柄を感じました。そしてね、私はね、パウロ秋元になったんですね。まあ、その時パウロ長ョ牧師っていう、長ョ牧師がパウロってつけてたから、今でもそうかな。ね。そこから来たんだろうと多くの人は思ってますが、そうじゃなくて、私が示されたのは26世人なんですね。で、そこに特別な霊的なつながりを感じるということなんですね。ですから、その日本の信仰の元いの方々でもあるし、特別な祝福がありますのでね、どうぞ行かれる方は行って、また行かない方も同時中継ありますのでね、それを見ていただいたらよろしいんじゃないかと、こういうふうに思います。それで、イスラエルのビデオがありますので、それを見ていただいて、こういうふうに思います。Many, many more times.
ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最大10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で OK ということがですね、実際にそこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
我らに父
私が苦しくて、ある日お風呂でわーって本当に泣いて、なんかメロディーが舞い降りてきて、なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌が来て、
ヨルダン川で洗礼を受けられたことを感謝します。
寒かった、思ったより寒かった。
よかったです。これからもイエス様に聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
You will see change in your life.
皆さんのこの人生のうちにこの変化というものが
And you will be like not like city that sit on the mountain.
神は生きておられます。
God is alive.
God is almighty.
He is alive. God 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 is alive.
God
is alive.
God is alive.
God иной раз он изыскивает пути, которые нам непонятны, но он совершает их. Потому что Бог есть живой Бог. И потому что Он любит нас особенным образом. И Он верный. И Он делает то, что Он обещает.
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とか、そういった食べたり飲んだりするお金もですね与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんですよ。常しえってね、永遠に主が手を置く。あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。神の御座とかなんですね。さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。従うという神の教えを私は学んだんです。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた。これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということだと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりする。
働きは確実に起きています。
1週間でこちらの責任と思ったことが終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろうこれはなんかあるぞってね、これからなんかね起こるんだろうというふうに思います。
素晴らしい技を持っちゃう。そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということをね、覚えておいてください。
はい、どうもありがとうございました。イスラエルはですね、クリスチャンにとって非常に重要なポイントを持った場所です。これは霊的な真理と大きな関係があるということをね、覚えておいていただきたいと思うんですね。それはどうしてかというと、イエス様を信じると、我々は霊的なイスラエル人になるんですね。これが中心だからです。中心となると。そしてどうなるかと言いますとですね、今、エルサレムで言うならばね、霊的なイスラエル人と天のエルサレムは同一のことを言っていると。考えられますのでね、実際のエルサレムと天のエルサレムっていうのはあるんですね。で、天のエルサレムっていうのは何かというと天国です。実際にあるんですね。で、今のエルサレムというのはエルサレムにあるエルサレムなんですね。で、このエルサレムはですね、どうなるかっていうと、やがて天のエルサレムはそれを吸収しちゃいます。で、その場所に天のエルサレムができるわけですね。天国が降りてきて神の御国になるわけですね。で、それで何が重要なのかというと、私たちはそこの住民であるということだからです。今天のエルサレムの国籍ですよね。ですから永遠に神と共に住み、天にエルサレムの国籍があるものであると。で、そのことを知ることは重要なんですね。今この世にいるのは、私たちはこのような寄留者であって使わされてきているということが一つ大きなポイントです。これをはっきりと捉えるということは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それともう一つはですね、永遠の存在である。で、永遠でどこで住むのかっていうと、エルサレムなんですね。エルサレムの上に天のエルサレムが降りてきますから、どういう形になるしろ、あそこの場所なんですね。です、あそこが私たちのふるさとっていうことを言われてるんですね。で、その永遠の意識、そして永遠っていうことを我々がしっかりと捉えることは、クリスチャン生活において重要なこう意味合いを持ちます。なぜ重要な意味合いを持つかというと、多くの場合はですね、永遠が飛んじゃう方が多いんですね、クリスチャン生活でね。クリスチャンとして生きていくっていう現在をみたいな感じですね。しかし現在を生きていくんだけど、しかし永遠の存在である前提のうちに現在を生きていってるっていうことをね、 多くの方が忘れることによってね、実は特別なことをね、失ってるってことが起こってきます。で、イスラエルに行くことによってね、私たちはその永遠に触れることができる。そしてその私たちのふるさと、神の御国ということをより深く理解することができるということをね、覚えておいてください。それである方が言ってきたんですね。イスラエルに行きたいと思うんだけど、導きでしょうかって。導きです。で、お金がないとかなんかの方々は祈ってください、ね。まあ、すぐ答えられるかどうか分かりませんが、必ず答えられます。忍耐を持ってね、願いを持って祈るならば必ず答えられてくるということをね、覚えておいてください。それでハルマゲドンの1分動画がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日はハルマゲドンについてです。聖書には7年間の観覧時代の終わりに反キリストがリーダーとなり、世界中の国々がイスラエルを攻撃する戦争が起こることが予告されています。この世界最終戦争はハルマゲドンの戦いと言われますが、戦場はハルマゲドンではありません。ハルマゲドンはあくまで軍を集める場所です。ハルマゲドンはイスラエルにあるメギドの丘のことで、古くからの交通の要衝で広大な平野が広がっています。世界中の国の軍がハルマゲドンに集結します。東から来る国々の軍は枯れたユーフラテス川を渡って来ることになります。さて、ハルマゲドンに集結した全世界の軍は反キリストをリーダーとしてイスラエルを崩壊させるため、エルサレムに向かって進撃します。つまり戦場はエルサレムです。イスラエルは反キリスト軍の進撃を止めることができず、エルサレムはその半分ほどが占領されてしまいます。そしてあわやエルサレムが陥落という時に、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。この戦いは1日で終わり、サタンはあっけなく敗れることになります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。ハルマゲドンの戦いは主の軍の圧倒的な勝利となり、この後千年王国が訪れます。それではまた。
ハルマゲドンの戦いというのは、これから観覧時代の7年間が来て、その最後に起こる戦いで、その時にキリストが再臨されるんですね。オリーブ山の山の上に立つってもうはっきり書いてありますね。そこに再臨されるんです。最終戦争だと思ってください。で、これからいろいろ戦争とか内戦とかいろんなことが多くなってきます。平和にはなってこないですね。そしてハルマゲドンの戦いに至ると、それは近づいているものと思われます。で、ユーフラテスが枯れるって書いてあるんですが、我々はユーフラテス側に行ったんですけども、もうね、枯れてきてるんですね。深いところでもね、子供たちが泳いでいてお腹ぐらい。どうしてなのかっていうとね、ユーフラテス川の水をね、上流の国がいろいろ利用して、水が、ね、なくなっちゃってきてるんですね。で、時は近いなというふうに思いますし、どうぞ皆さんね、再臨の時は近いということを覚えつつ対応をなしておいてください。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですが、御言葉をもう一回読みます。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられると、こう書いてあります。で、私たちは価値のないものですね。土からできた、塵からできた、これが我々の成り立ちです。そしてもう一つ言えることは何かというとですね、私たちは罪人である。罪人も、まあ、滅びるしかない罪人であるということです。ですから、価値がないというのはですね、歩いてて、ガラス瓶が何か落っこっていると価値がないですけども、それどころじゃないんですね。歩いててアブラムシのね、ゴキブリの死骸があって、腸がそこから出てるような死骸があってですね、それを見たときに何と思いますか。役に立たないとは思わないでしょう。いやだ、なんだこんな汚いもの、 呪われたもの嫌だなとかなんかね、言いませんか。で、我々はですね、価値のないものはその辺に起こってる感じゃないんですよね。そっちのゴキブリに近いと、罪人でありますよね。しかしね、神様はね、その私たちを愛してくださっているんですね。だからよく、神様の前に行って、私はもう神様の前に出れるような人間ではないというふうにはね、思う方も多いようですけども、正解、出れるような人間ではないのです。いい意味嫌われるようなものなのですね。ところがね、その私たちを神様が愛してるんですね。だから皆さんね、我々は愛されたものですね。で、愛されたものと言ってもね、単に好きじゃなくて、心の底からね、ご自分の独り子を身代わりにするほど深く愛されてるんです。ですから皆さんね、私たちの歩みというのは、その愛されたものの歩みなのですね。そしてそこのところがね、聖書に出てきます。どう出てくるのかというとですね、詩編の103編ですよね。こう出てきますね。こう愛してくださっていて、八節に、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである、罪人である私たちを耐えてくださる。それで10節に、私たちの罪に従って私たちは扱うことをせず、罪人ですね、罪に対する罰とかそういうことはないって書いてあるわけですね。私たちの咎に従って報いることもないと、私らが犯した咎を報いない、裁かない。そして天が地上は、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪、私たちから離される、背きの罪の罰の事柄をですね、取り除いてくださると。死が、で、そういうふうに書いてあるわけですね。ですから私たちは、潰されたゴキブリみたいなもんだけど、私たちをですね、潰されたゴキブリとは取り扱わないって書いてあるんですね。宝石のように取り扱ってください。しかしその時にですね、重要なのは十字架を信じていること。これが重要なんですね。ですから私たちは神の前に出れるようなものではありませんが、私たちの罪をですね、ないものとして、そして私たちが正しいもののように取り扱ってくださるって書いてあるわけですね。それとともにですね、主が言っておられるのは、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなって言葉ですね。この言葉はですね、最初あんまり引っかからなかったんですが、もう最近本当に引っかかります。それはクリスチャン生活が長くなってきた時に、この神様がやってくださったことっていうのはたくさん見えてきたんですよね。まさに良くしてくださっている。で、ここにはこう書いてありますね。主はあなたのすべての咎を許し、病を癒し、命を穴から贖がない、これは死のことを言ってますね。で、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせると、いろんな困難とか問題ではなくて、素晴らしい恵みと憐れみの冠をかぶらせてくださると、あなたの一生を良いもので満たす。ではどうなるかというと、私たちの全ての罪が許されているだけではなくて、良いもので満たしてくださる。で、私は神様を信じて得しましたね。最近テレビ見て時々ですね、思うんですけど、10億円とかなんか言ってるじゃないですかね。10億円って言ってたんですか。で、それよりもはるかに素晴らしいものを得ました。ですね。それは神様がね、私たちに最善のものを与えてくださるからです。だから私たちは罪が認められないだけではなく、義とせられるだけではなくて、最高のものを与えてくださる。私は 1K だったんですよね。で、今年はもう確実に取れない状況になりました。病気で飛行機乗れなかったから10万マイルクリアできなかったんですね。まあ、3、4万マイルですね。でもね、カッと気がついたんですね。祈れる。でね、祈ることにしたんですね。そしたらね、 向こうから可能であるってもうこれ問い合わせたわけですけど、連絡が来たんですね。具体的にね、一つの門を破っちゃった。そしたらね、英語のレターヘッドで病院のお医者さんに書いてもらえれば OK ですって来たんですね。ところがその病院のお医者さんは名医なんですけど、いろいろ心配してくださってね、言ってんですね、動いちゃダメだ、私動いちゃダメなん。しかもね、 1K でしょ、アメリカとかヨーロッパとかアフリカとか行くやつですよね。認めてくれるわけがないと。でも祈ったんですね。そしたらね、取れた。そうしますとね、回線に大きな助けとなるだけではなくてね、いろんな特典があるんですよね。そしてね、私はね、神様からの特典をね、たくさんいただきました。で、皆さんの人生においてもそれが現れてきていると思いますし、さらに大きな祝福が来るということなんですね。ただその時にポイントがあるんですね。全てのクリスチャンがそうではないようにね、そうである人とそうでない人に分かれちゃうわけですね。もちろん罪の許しは十字架を信じることによって許されますが、恵みと憐れみの冠が実際に現れるかどうかっていうのは差が出てくるわけですね。で、どこに差があるかっていうと、この言葉ですね。それは何かというと、天が地上をはるかに高いように、御恵みは死を恐れる者の上に置き。これはこう書いてあるんですね。死を恐れる者の上に置き。だから死を恐れるということです。そうしますとですね、17節にこう書いてあるんですね。しかし死の恵みは常しえから常しえまで死を恐れる者の上にある。そうするとですね、恐れるっていうことが、キーポイントになっていることに気がつきます。ですから、この恐れるっていうことをクリアするっていうことが重要な意味合いがあるわけですね。じゃあ、恐れるっていうのは一体どういうことなのかってことですね。死を第一にする。これは恐れることの基本ですね。そしてですね、私人生が変わったのはね、ジョージ・ミューラーの本を読んでから。聞き従った時にね、どうしてこんな祝福が与えられるのかと思いましたね。本当に最初は思えなかったですけど、聞き従い始めたらね、それが現れてきたのです。ね、なんか腰が悪そうでね、入院も3回して大変じゃないかっていうかもしれませんね。でも皆さんね、私知ってます。これが益になること。素晴らしい祝福がこのうちに現れることをね、よく知ってます。で、このポイントはどこかっていうと、聞き従う。そうすることによってね、何が現れるのかっていうと、もちろん罪の許しはね、十字架を信じれば許されるわけだから、裁かれることはありませんが、憐れみと恵みのね、特別な祝福と恵みはその中で表されてくるということなんですね。ですから、死を恐れるっていうことがポイントであり、神様に聞き従うということがね、ポイントであるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてね、主はね、その恵みを一時的ではなくて、永遠に与えてくださり、で、クリスチャン生活をやっていて分かるのはですね、神様が我々を愛していることをね、より深く年々体験するようになるというだけではなくて、いろいろな神様の技とか、神様の逆転とか見ていく。そしてですね、ありがたいことに、良いことを通して表される祝福と悪いことを通して表される祝福を見たときにですね、むしろ悪いことを通して表された祝福の方がより輝く素晴らしい技と変わってくるっていうことをね、こう見てきました。で、このときに何がポイントになるかっていうと、死を恐れる、これがポイントであるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、どうぞ導いてください。小さな失望があり、あることに対する信仰を引っ込めちゃった方がいます。これはちゃんと悔い改めて、ちゃんと再びその信仰に立つように、忍耐を持って対応するときに、 その信仰を通しての、言葉を通しての神様の技が表されます。天皇様はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢なされていきますように、どうぞお願いします。なんか自信がないのでちょっと真似しちゃってる方がいらっしゃるんですが、主が直接示されたことに従っていくように、その従っていくことを通してその人に与えられた良いところが表されますが、真似しちゃった結果その良いところがストップしています。天の様はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を表してくださいますようにお願いいたします。できるわけがないじゃないかと思ったことがある方がいらっしゃいますが、それは自分のことを考えているからです。神の言葉を考えていきなさい。神の言葉に立っていきなさい。その時に見えてくることがあり、その時に表されてくることがあります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これをしたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天皇さんは十字架の血によってお一人お一人を追い、どうぞ癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの宮やってめず、病の霊を今すぐお一人お一人の体を精神ください。イエスキリストの宮やってめず、病を今すぐお一人お一人の体を精神ください。イエスキリストの宮やってお一人お一人の体を精神ください。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。下のところに、あの先っちょに口内炎がある方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。目の白内障がある方がいらっしゃいました、これが癒されました。また、立つときに立ちぐらみにする方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の門精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。主法をご覧ください。ですね、スネゴイキャンプが2月27日からあります。どうぞ、お申し込みを受け付けています。クリスチャンフェスティバルは今週の木曜日締め切りですね。はい、長崎殉教生会2月5日行われます。行かれる方はいらっしゃってください。また同時中継やるので、行かれない方は同時中継を見るなり録画するなりしておいていただきたい。関東大会にラスポーザとラベイユとトゥルースとパドリスとノアとプレジール星名君とヒソプとバイシュとウラノスが行きます。川崎厚木商会は水曜日と土曜日行われますので、お祈りください。感謝の前式とかお休みです。はい、あとはいつもの通りです。はい、
東京アンティオピティ会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。おっと、学生会からのお知らせです。今日は2時15分から街道で合同ヤング礼拝が行われます。その後3時から会館で学生会のお食事会です。今日はこの季節ならではの日本料理、お雑煮をいただきます。地域ごとに違って興味深い味付けをそれぞれ堪能しましょう。ヤング、学生の皆さん、ぜひ参加してください。白馬スネルゴイキャンプのお知らせです。白馬スネルゴイキャンプは 2月27日から3月1日の日程でどなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれたホテルでの朝夕の正解、賜物の実践集中講座、映像コンテスト、各種セミナーなどの充実したプログラムと、北アルプスの天然雪 100% パウダースノーでスキー、スノーボードも楽しんでいただけます。詳しい内容は、白馬スメルグイキャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。白馬スメルグイキャンプの東京アンテオケ協会前発着、ホテル直行バスについてご案内いたします。2月27日水曜日出発の1号車、2号車とも満席となりました。キャンセル待ちの受付を引き続き行っていますので、お早めのお申し込みをお願いいたします。そろそろ、白馬スメルグイキャンプの時期ですね。今年は、僕も連れて行ってくれますか？え？バスが、もう一杯ですって。お知らせは以上です。
はい。鉛がありますね。鉛が取れないっていうのはどういうことなの？はい。どうもありがとうございました。